こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は瞑想家ニーマル・ラージ・ギャワリによる実践的な自己調整の入門書で、怒り、不安、趣味欲、エゴといった黒感情をどう扱うかを中心に据えている。単にネガティブな感情をなくすことを目指すのではなく、それらは人間に自然に生じるものだと受け止めた上で、溜め込まずに洗い流す方法として瞑想を提示する点に特徴がある。内容は瞑想の基本的な考え方から、10分瞑想や3分瞑想など日常に取り入れやすい実践、習慣化の工夫、呼吸や姿勢の基礎までを含む。ニーマルメソッドの背景には、ヨガ、呼吸法、瞑想を一体で捉える体系があり、心身を整えるプロセスとして構成されている。瞑想を抽象論ではなく、毎日の生活に落とし込むための本として読める一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、黒感情を否定せず、まず受け止めるという前提。本書の出発点は、怒りや不安、趣味、欲、エゴのような感情を異常なものとして扱わないことにある。これらは努力して作り出す感情ではなく、誰の内側にも自然に湧くものだという整理がなされているため、読者は自分の感情を過度に責めずに済む。ここで重要なのは、感情を正当化することではなく、感情の存在を認めた上で次の対処へ進む姿勢である。多くの自己啓発書が感情の抑制や前向き化を急ぐのに対し、本書はまず感情との距離の取り方を示す。黒感情をなくそうとするよりも、溜め込まないことが大切だとするため、読者は感情を処理すべき対象として捉え直せる。この前提があることで、瞑想が精神論ではなく、感情の循環を整える技法として理解しやすくなる。次に、毎日心を洗うという発想で瞑想を習慣化する。本書が特徴的なのは、瞑想を特別な修行ではなく、日々の衛生習慣のように位置づけている点である。手を毎日洗うように心も毎日洗い、磨くという比喩によって、瞑想は継続してこそ意味を持つ行為として描かれる。ここでのポイントは、長時間の集中や高度な宗教的到達よりも短くても続けることに価値を置いていることだ。10分瞑想が核にあるのもそのためで、忙しい生活の中でも実践可能な時間設定になっている。習慣化のコツが解説されているのも、単発の体験で終わらせず、日常のリズムに組み込む意図が明確だからである。瞑想を続けることで心の状態を整えやすくなるという考え方は、効果の即効性よりも積み重ねによる変化を重視している。実践のハードルを下げることで、初心者にも始めやすい構成になっている。さらに、10分瞑想と3分瞑想を中心にした無理のない実践設計。本書は抽象的な説明だけでなく、具体的にできる瞑想法を提示している点に実用性がある。中心となるのは10分瞑想だが、短時間で行える3分瞑想にも触れられており、状況に応じて使い分けられるように設計されている。これは瞑想を長く座ること自体の達成にしないための工夫でもある。短い実践でも、まずは落ち着いて自分の内側に戻るきっかけを作ることができるからだ。さらに、瞑想の基本姿勢や進め方が示されることで、初心者が最初につまずきやすい何をどうすればよいかという問題に対応している。瞑想の時間を日常生活の隙間に配置できるため、継続の現実性が高い。結果として、本書は理想論としての瞑想ではなく、実施可能な生活技術として読める。短時間でも繰り返せることが、感情の浄化を日常的に行うための鍵として提示されている。そして、脳波や身体感覚まで含めて瞑想を仕組みとして理解させる。本書では、瞑想を気分転換のような曖昧なものとしてではなく、心身に働きかける仕組みとして説明しようとしている。読者レビューでも、基本姿勢や脳波との関係に触れている点が興味深いとされており、単なる精神論にとどまらない構成がうかがえる。瞑想の効果を、感覚的な落ち着きだけでなく、身体や意識の状態変化として捉えることで、実践に納得感が生まれる。これにより、瞑想は気持ちの問題ではなく、気体を含めた調整法として位置づけられる。ニーマルメソッドがヨガ、瞑想、呼吸法を連続した体系として扱うのも、この視点と整合している。呼吸や姿勢を整えることが、心の状態を整える前提になるという考え方は、実践の入り口を明確にする。抽象的な自己改善ではなく、キラから心へ働きかける順序を示している点が、本書の理解しやすさにつながっている。最後に、ニーマルメソッドを通じて、本来の自分へ戻る3層構造。本書の背景にあるニーマルメソッドは、単一の瞑想技法ではなく、ヨガ、呼吸法、瞑想を組み合わせた体系として紹介されている。ウィキペディアや関連情報によれば、体のため、マインドのため、魂のためという3段階で指導する枠組みがあり、本書もその思想に沿っている。つまり、黒感情への対処は感情だけの問題ではなく、身体思考、存在感覚の全体を整えるプロセスとして扱われる。ここでの本来の自分とは、感情を抑え込んだ状態ではなく、 余計な反応に振り回されにくい澄んだ状態を指している。読者が求めるのは単発のリラックスではなく、より良い自分へ継続的に近づくことだが、本書はその変化を段階的に理解させる。さらに、有名人の寄稿や実践者の声が加わることで、理論が抽象のまま終わらず、現実の導入例として補強されている。体系性と実践性の両方を持つ点が、この本を一般的な瞑想入門書と区別している。結論として、本書は、怒りや不安、しみよく、エゴといった感情に日常的に振り回されやすい人、また瞑想を始めたいが何から手をつければよいかわからない人に向いている。特に精神論だけではなく、短時間で続けられる方法を求める読者には相性が良い。10分瞑想や3分瞑想のような具体策があるため、実践への移行がしやすく、習慣化まで見据えて読めるのが利点である。さらに、感情を悪者にせず、溜め込まずに洗い流すという整理は、自己否定に陥りやすい読者にとって現実的である。類書の中には抽象的なマインドフルネス論によるものも多いが、本書は20メソッドという体系を背景に、呼吸、姿勢、瞑想を一連の流れとして示している点が異なる。感情対処、習慣化、身体調整の3つをまとめて扱うため、単なる入門書以上の実用性がある。瞑想を毎日の心の手入れとして理解したい人にとって、比較的取り組みやすく、継続の意味をつかみやすい一冊である。ご支援いただける場合は、20ラージギャワリー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。